神奈川、
はいはい、どうぞどうぞどうぞどうぞどうぞ、 どうぞ
神奈川歯科大学職員による、神奈川歯科大学職員によるじゃないよ、
どうだよ、
どうだよ、
え、さっきも間違えた、さっきも間違え
た、
神奈川歯科大学職員による、神奈川歯科大学職員によるって2回で連続になっちゃう。
あ、じゃあそぼろさん聞いて、さっきね、かっこいいね、
あれ、
あ
の、かっこいい、ちょっと待って、あの、カナラジーのコールだけはして、
いや、そう、それの、だからかっこいいバージョン作ったから
さ。お
う
お
う
お
う、
じゃあ結局のなの、夜なの
じゃあ俺から行く、
じゃあのが先、
のが先、
行くね、神奈川歯科大学職員の、
神奈川歯科大学職員による
神奈川歯科大学からのラディオショー、略してカナラジ。
なんで俺がいない時にそういうの作るの。
いや、あ、寂しがってる、あ、寂しがってる、寂しがってる、あ、ジェラス、ジェラス、
もう今日帰ろう、
あー、やばい、どこに帰っちゃうのかな。
なんでその帰る場所重要、どこに帰っちゃうのかなって、帰る場所重要じゃないですか。
家じゃないの、
帰っちゃったじゃない、
いや、家じゃないかもしれない、あのトンネルとかに行くかもしれない。
かわいそうじゃん、
トンネルって
それあれでしょ、イテレのやつでしょ、
ちょっと
トトロだよこれ。
あ、違う、俺あれだった、トンネルくぐればーだったわ、あったよね。でわしらがちっちゃい頃にやってた、そのイテレのね、なんだっけ、ドレミファドーナツかな。
へ、え、ドレミファドーナツは世代だよ、
でしょ、それそこら辺、お母さんと一緒かな。それ誰と一緒だった、
え、
誰と一緒だった、
お母さんじゃない、
あ、お母さんか。
誰と一緒だった、他にいるっけ、お父さんと一緒とかあるっけ。
今ね、でもお父さんと一緒あるよ。
あ、そうなの、
そうなの、本当、
多分、あるある、
いろいろ配慮してるってこと、
え、
いろいろなことに配慮してる
ってこと。すごいね、最初にだってさ、あのクリスマスについての話しようって言ったのに全く出てないからね、今。
じゃあ冬休みで、ほらお父さんと一緒ある、
へー、あんだ、
うん、はい、なんだっけ、冬休み
の話、
ウィンターバケーションの話ね。
うーん、甥っ子に会いに行こうかな、やっぱり
甥っ子のお豆さん、
そう、
はい、はい、
また旅行の話になっちゃうけど、
はい、おい
多分ね、ヨーロッパに行きます。
おー、またヨーロッパに、
マジか、
ヨーロッパに行きます、
トラベラーですね、
はい、そぼろさん
聞かなくても分かるでしょうね、引きこもってゲーム
ゲーム。
はい、
私はその前に、
はい、その前にバケーションの前話しちゃいます、
バケーションの前にちょっと
バケーションの前の話、
ちょっとおいっ子の運動会の話ってしたっ
け。ああ、してない、
ああ
してない、
いや、したよ、
あ、したわ、あ、ごめん、じゃあキャンセルで、ね。いや、おいっ子って言ったから、ちょっと明日おいっ子の運動会行くからさ。
ああ、
でもその話したんだよね、
ここかったから、はい、はい、ユッキーは何やるんですか。
まだ決まっておりません。
ああ、
はい、
じゃあ一番ダメじゃん。
そうだな、
ダメじゃんって、
一番ダメじゃん、
急にどぎついね。
だってさ、だって冬休みの概念ないじゃん、そもそも。
まあね、まあ唯一決まってるのは、食っちゃねえして太っちゃうっていうのは決まってるんだよね、規定路線で。
だからあれだよね、もうどちらかといったら年末年始休暇になるのかな、
流された。
あれ、年末年始休暇のことじゃなくて、
そうだよ、
それが冬休みでしょ、
あ、
我々の。
ああ、そうだよね、そうだよね、うん、知ってるよ、知ってたよ、うん、知ってた、知ってた。
ああ、
試したの、みんな今試したの。
あれ、今次元が違うところで話してた、我々。
ちょっとその前の話だと思った、
その前の話、
12月中の話かと
思った、ね、ちょっとね、思っちゃったよね。
12月中にそんな
連休あったっけ。
あった、
いや、違う、なんか違う、あの、あったとかじゃなくて、あの、撮るっていう話をちらほら聞いたからさ、だからお主だってなんかもう一回撮るんでしょ。
なるほど、そういうことね。
そう
テイクはデイオフってことね。
そう、
撮る、
いや、Y は撮れないよ、絶賛繁忙期ですから。
まじ撮る顔してるぞ、バック。
え、だからトラベル
トラベルする、
トラベルとトリップの違い知ってますか。
あ、知らない。何、トリップと、あの、トラブルの、
トラベル、
そう、トイックだとトラブル出るよ。
え、ごめん、早く、あの、違いの話聞きたいんだけど。発音はいいんだよ。
はい、
はい、
何が違うんですか。
トリップは、はい、例えばこう一箇所に行ったりとか、
あ、
すぐこう帰ってきたりとか、こう短期間で行くようなのをトリップって言って、トラベルっていうのはもういろんなとこを回って、
回るっていうイメージがあるんだ。
そうそうそう、いろんなとこをこう巡ってから行きますよみたいな、こう長期的な意味を持ってますね。
なるほど。
Can I have a question?
No.
Oh, no.
No.
すごいためになる話。
おー、 素晴らしい。
ちなみにじゃあビジネストリップっていうけど、ビジネスントラブルとかっていうの、もしいろんなところ行くとしたら、
そうじゃないかな。へえ、まあ、どちらも通じるんじゃない
か。まあそういうことね。
でもあんま巡るのなくない、ビジネスと
か。なんかヨーロッパ行ったらいろんなところ巡るとか言うね。
ああね、
そうね、ああね、まあね、まあユッキーのね豆知識、ね、はい、明日にでも使いますか。
はいや、本当にあのカニさんは英語に対するアンテナピンピンよね。
あのそういう知識が来たらもう自分のものにしちゃうから、ね、すぐ自分のものにしちゃうから、ね、あたから自分の知識のように
包丁刻んでる、なんか隣で包丁すごい何かを刻みたくて刻みたくてしょうがない。
すごい刻んでるな。
え、なんか歌今、
え、歌なんか、トントントン、はい、トントントン、何かを刻みたくて何かをトントントントントントン、カニカマ刻んでいいですか。
最近さ本当にさあのリアルなカニカマあるの知ってる？
何リアルなカニカマ？
カニカマ、あのカニカマなんだけども、はい、本物みたいな味がして、はい、カニのエキスとか入って、まあ、ほぐれ方も、はい、すごいカニカマなんだけども、すごいカニ
あ、リアル、
リアルさを追求したカニカマがある
らしい。高そう。
わかんない、いくらかしないけど、ちょっと調べてみて。
あのちょっとじゃあ築地行って調べてきて、ちょっと今。
いや、スーパーに売ってるらしいよ。
やだやだやだ
やだ、うん、まあ、興味がある方はまあネットで調べていただければね。
築地行ったらカニ見に行ってくださいって。
はい、はい、
じゃあカニ玉と
終わりということで、
そうです、
はい、
いい具合で、
はい、
次のコーナーに
行ってみましょう。
うわ、
さあ始まりました、歯の豆知識コーナー。
イエーイ、
イエーイ、イエス、今週は前回もお越しいただきました武藤先生をゲストにお招きしております。武藤先生の話はなんと今回が最終回となります。本日のテーマは女性歯科医師が今現在直面している現状についてお送りいたします。それではどうぞ。
そんな女性歯科医師というところなんですけれども、まあ、今現在どのような状況に、まあ、あの直面といいますか、あの当たっていらっしゃるのか、まあ、現状についてちょっとお伺いできればなと思うんですけれども。
はい、まあ、今あの手元に資料が、まあ、見えないですけれども、はい、あるんですけれども、はい、あのちょっと準備をさせていただいたのですが、日本歯科医師会の中で、あのいわゆる女性歯科医師の活躍に関するワーキンググループという方、あのそういうあのグループ、ワーキンググループがもうこのメンバーの先生方は本当にそうそうたる先生方なんですけれど、はいはい、その先生方 の, あのお考えになられたその女性歯科医師の在り方、まあ、取り巻く環境ですとか、まあ、あの活躍の在り方というものの資料をちょっと準備させていただいたんですけれども、はい、あの女性歯科医師数というものに関しましては、まあ、これあの平成28年の報告なのでデータが26年なんですけれども、26年の時点でだいたい今比率が全体の比率、男性と、まあ、歯科医師総数に対する比率がだいたい 22.5%、
はい、
まあ、4分の1ちょっとかけるっていうぐらいなんですね、
は
い
は
い、
昔と比べてどれぐらい増えていらっしゃるんですかね。
昔と比べると、まあ、こちらに、まあ、手元にある資料で一番古いのが昭和61年ということになるんですが、はいはい、この時だと 12.9% ということなので、
だいたい倍ぐらいは単純に増えているわけ
ですね。そういうことですね、はい、まあ、この時代に歯科医師になってくださった先生方がすごくこう環境づくりに徹していただいたということで、あ、はいはい、まあ、あの私たちがこう選びやすい環境になっていたんだろうと思うんですけれども、はい、で入学者でしたっけ、
はい、
あ、そうですね、はい、それであの今あの、まあ、こちらの資料ではその女性の歯学部の入学者数というものは、
はい、
あの確かにどこかの講演でも聞いたことがあって資料をと思って探したらここにあったんですけど、
はいはい、
あの平成26年の時点で 41.6% が女性らしいです、歯学部の入学者、この大学もそれぐらい、
ね、大体1年生そのぐらいですね、はい、うん、
なので女性がやはり選ぶという意味では、はい、環境的には選びやすい職業ということになるのかなと思うんですけれども、はい、あとその、まあ、いわゆるどこでどう働くのか、はい、という
と、卒業した後ということですよね、
は
い、
そうですね、はい、それも私の独断ではないんですけれども、はいはい、資料ではほとんどの先生方、女性の先生方はこう勤務医として診療所に、はい、勤務されているという、そういう先生方の比率が大体もう 58.6% ということなんで、はい、6割ぐらい、
半数以上いってるんですね、うん、一方男性になるとまた変わってくるんですか。
男性ですと、はい、解説者として、はい、いわゆる自分でご開業される、個人でご開業されているという先生方が大体な、はい、69.5% ということなので7割ぐらいですね。
なんか対極的な、女性の方は勤務になって男性の方は開業していくっていうような今の現状を社会なのかなとふうに感じておりました。
この中にはやはりその配偶者の方がこう男性司会してで一緒に勤務されているという方の比率もあるというふうな、はい、ことは書いてあります、はい、
なるほど。お手元の資料だと歯科医師だけじゃなくて、はい、医師との比較もあるみたいなんですけども、はい、
そうなんです。
女性医師と女性歯科医師との違いとかってあるんでしょうかね、
は
い、
まず医師自体は圧倒的にいわゆる病院、いわゆる、はい、いわゆる総合病院ですとかそういう病院に勤務されてる先生が圧倒的で、それは男女比あまりなくて、はい、大体5割前後ですね。で一部の、まあ、それに少しかけるぐらい 20% ぐらいの先生方がいわゆる育期間勤務と書いてあるんですが、これ大学という場所になると思うんですけれども、はいはい、そういうところでご活躍されていらっしゃるということですね、はい、ご開業されるというのは確かにあまり伺わないかもしれません、はい、それこそそういうそのいわゆる退職、ご退職されてご開業されるという流れなのかもしれないのですが、はい、詳細はちょっと私も存じ上げないんですけれども、なるほど、はい、まあ、そういう違いはあります。
歯科医師と医師だけでもこういった違いが出るって面白いですね。なんか環境として、
そうですね。
じゃあなんでこういった違いが出るですとか、まあ、男性が働いている職場の違いですか、女性が働いている違いって、うん、どういった要因が考えられるんですかね。
今一番考えられるとすると、はい、まあ、このやはり女性自身 の、 いわゆる診療といいますか仕事 の、 そのキャリアパスの描き方というものに違いがあるのかなとは思います、はいはい、私が言うと説得力がないんですけれども、例えば結婚して、はい、あとは出産ですとかあと子育てをされる方々はやはり一定期間職場を離れられるということになると思うんですが、そういう方の比率っていうのが今大体4分の1ぐらいということのようなんですけど、はい、そういう方々に対してのいわゆる戻ってくる、そのいわゆる診療所ですとか、はい、まあ、そういうところに対してはあまりこうなんていうんですかね、育休ですとか、はいはい、そういうものをこれご開業されてる先生が聞いたらそんなことないようちはって言われるところもあるかもしれないんですけどはい、はい、一応こちらの資料上では、はい、その比率というものがあまり高くないということが言えるのかなとは思います、はい、ただ働き方ですね、はい、非常勤として、はい、いわゆる常勤ではなく非常勤としてそのキャリアパスを積まれるという意味では比率的にはその診療所の先生方が高いのかなというふうなふうにデータとしては理解をしているところですね、はいはい。
あと実際我々、まあ、神奈川歯科大学で取り組んでいるとちょっと聞いたんですけども、そういった女性歯科医師の方々がこう子育てだとか、できるような環境とかってあるって聞いたんですけども、
基本的にはもう、はい、行く、まあ、産休を取られる先生、はい、今も何人はい、今も取られてる先生いますし、はい、まあ、それは歯科医師に限らず歯科医師さんも取れるということになっていまして、はい、あとは校内に、はい、そういう施設が、お子さんを預けさせていただける施設が、はい、新たにできたということなので、はいはい、まあ、そちらが、まあ、どういうシステムなのか私いかんせん子供がいませんので何とも申し上げづらいですけど、はいそういう意味ではですね、はい、そういう環境整備を今行っている最中ということのようです、はい、ですので、まあ、年齢的にも、まあ、はい、学部に6年間通ってで卒業してさらにキャリアを積むというと当然やはり結婚出産年齢になってきますので、はい、まあ、そういう意味ではそういう環境設定ですね、そういうものが必要なのかなというふうには考えています、
はい、ありがとうございます。
ます。ありがとうございます。
今取り巻きの司会師数字でこう教えてくれたっていうのがすごいありがたいです、ね、具体的でちょっと分かりやすかったなと。
入ってくるね。
こんなにご準備いただいて。
そうそう、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ではですね、
はい、
まあ、今先生方の、まあ、司会師になったきっかけですとか普段されている仕事の内容ですか、
はい、
で使っているマイクロスコープの話、
はい、
そして、今やっている研究内容、
はい、
で最後に今の、女性歯科医師が置かれている取り巻きの状況について、
はい、
まあ、具体的に教えていただいても本当に我々もなんて言うんだっけ、こういった眉唾じゃなくてなんだっけ、
眉唾
目から喜
ぶ目から金唾
金唾じゃない金唾じゃない、もうすごい貴重な情報をいただきまして大変勉強になりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
先生、お忙しい中お時間いただき誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
また必ずに遊びに来てください。よろしくお願いします。ありがとうございました。
まとめましたね。
はい、まとめました。ありがとうございます、はい、
ありがとうございます、
では、改めまして、本日のゲストは武藤先生でございました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで一曲お送りいたします。ザ・スーパースターズで流星群に乗って世界を照らす歌。
Oh
お送りいたしましたのはザ・スーパースターズで流星群に乗って世界を照らす歌でした。楽曲提供ありがとうございました。
12月11日エンディングです。
こういうオープニングがこういう、はい、いつのなんとかっていうのでやった方が良かったのかな。
いつのなんとか
12月11日のなんとかです
って。ああ大丈夫、でもだってそれ通り行かないことあるから。
そうそうそう、それ、あ、なんていうんだっけ、英語の映画のさ、
そうシーンのカットみたいな、
カチンコ
みたいな、そうそうそうそうそう
そう
カチンコ、
はいはいはいはい、
言わなかったっけ、
言うかも
多分、
はい、なんとか何シー、
そう
98ガッ、
一旦やめろじゃんこれ今の
いいんじゃない続けちゃって、でもでも自分が言ったからってその日に放送してるかは分かんないから、うん、皆さんは信用しないでくださいねって、うん、
あ、じゃあこれ行きで行く、これ
はい、
あ、行きなのね、オッケーオッケー、そぼろさんがさっきからずっとなんか初期みたいなことやってるんで、そぼろさん、喋ってもらえますかね。
はい、
そうですね、
はい、
初期長、
初期長、
ゴルバチョフ、
言うと思った、言うと思った、
ゴルバチョフ初期長初期長、
もうすぐ分かった、言うと思った、
もうだって初期長って言ったらもう、う
ん、それしかね、うん、
じゃあそろそろクリスマスのネタを出しますか。
クリスマスが今年もやってくる、トゥルルンドゥンドゥンドゥルルンドゥンドゥンテレルルルルルン、フォンソフォンソンフォンソンフォンソンフォンソンフォンソン、
もう困ったからフォンソフォンソンだったん
ですよ。もうでも完全にオンステージですわな。
でもあれでもね、この時期この歌が聞こえてくると、あ、はい、ついにもうこの時期かみたいな感じになりません？
あとあれだ、チュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチ
ュ、何？え、なんだ？
阪神の応援
歌？やばいやばい、これ頑張って当てたい。
あれじゃないですか？
もう一回、
あ、分かった。
はい。
マライアさん？
じゃあつらい。全然違うよ。嘘だよ。今全然阪神の応援歌だったぞでも。
まあ、それは置いといて、すごいいいね、
お、
素晴らしい、
あの私の場合改変が入ってるので、はい、改変です。
本当は音がさ上がってくはずで下がってるから、
そう全然
あれ
なんかボイボイボイボイボイみたいな
あれ
波超打ってると思うよ波形にしたら
まあでも確かにマレアキャリーのあれ聞くとね、
はい、確かに、
ね、
うんうん、そうですね、うん、我々のあの忘年会の日もねその曲演奏していただきましたもんね。
そうでしたね。
ああ、ありましたね。
そういえばそうでした。
去年、
はい、
うん。そうか、そろそろですかね。
ああ、そっか。
ちょうどこの時期は。
そうですよね。
忘年会シーズンでも
ありますね。え、だって11日放送でしょ。
そうそう、うん。
その翌日だよ。
そっか。
うん、おお。
あらが。明日でございますっていうことでいいんですよ。
明日でございます。
予定通りであれば、
はい。明日でございます。
そういうことですね。
はい。
やっぱり当てたいよねテレビ。
いや今年テレビじゃないかもしれないよ。
あ、確かに。ディズニー。
いやいや、リコーダーかもしれない。
リコーダー。
一等の商品はリコーダー。
そう。
新品？
うん、中古。
中古かよ。
いらないわ。お金もらってもいらないわ。
しかも中古のリコーダーって売ってんのかな。そもそも。
売ってるよ。
売ってるじゃない。ハードとか売ってんのかな。
うん、消毒すれば売ってんじゃない。
そっか。
うん。恐ろしい。
リコーダーさ、するとさ、あの現役の頃吹いてたらさ、下からよだれ垂れる、
あーあったね、
あ、垂れるタイプだった、
垂れるタイプだった俺、
ね、あれもすっごい恥ずかしいよね、やばいよね、
でも垂れる前になんかさ棒でこう突き出せばさ抜けるからさ、こまめに、
ね、自分さ、あの座りながらさやるじゃん、うん、でツバ垂らすじゃん、
うん、
それでさズボンの下にピタッて落ちる
からさ、うわうわうわ、
いやいやいや、あのションベン漏らしたみたいな感じ、
うわうわうわ、
で今あのご飯時じゃから、ね、
あ、そっかそっか、ご飯ですよ、まあ皆さんももう半年以上経ってるから、はい、リスナーの方だったらもう
泣いてきたでしょ、
泣いてきた、
こういう番組って
思ってたから、こいつら汚いこと言うんだよなって、うん、リコーダーってさ、皆さんあのなん茶色っていうの黒っていうの黒でメイン黒メインで縁がこう白っぽい、
はいはいはい、節がね、
黒メインがチョコレートっぽい
じゃなくて、チョコレートっぽいのかな、うん、そう、決して黒、真っ黒とは言えない、うん、あれ使ってた、
多分そう、
真っ黒と、あとなんかセットでアルトリコーダーみたいなやつですよね、
ああ、はあ、はあ、
木みたいなので、はい、ので綺
麗、
木じゃなかったかな、
自分プロ
同じ材質の巨大カバンみたいな感じだった、
うん、巨大カバン、
あ、落ち、はい、
何ですか、あ、わしさ、その、はい、みん多分一般的な リコーダーでその色じゃん、
うん、
はい、当てる、
はい、何、 プラスチックのクリアの、
あ、自分もそれだと思った。
何それ何それ、
透明のやつあるじゃん。
そう、違う
何、尺八、
尺八
シューみたいな。
え、あの飲み屋、
飲み屋、
うん、
え、
飲み屋、
何
居酒屋、はそこ
壺八じゃ。
ご当地ネタね、ここでね、うん、
新宿にもいっぱいありますね。
で、結局答えは何なの。
いや、答えはね、お姉ちゃんの中古だの、うん、
あ、真っ白のやつ、
真っ白のやつ。
あ、でも真っ白のやつはなんか高貴な感じする。
てか、なんでさ、逆にお姉ちゃんの中古しか言ってないのに真っ白のやつって分かったの。
本当だよ。
すごい。
あ、うちも確かに、うちも姉の世代はなんか、うん、確かに姉は白いやつ、うん、
でしょ、
う
ん、で、みんなさ、わしらのさ、その
同級生
みんなそれ使ってんのよ。わしだけ真っ白けっけだから、すっごい恥ずかしかったその時。
しかもお姉ちゃんの
お姉ちゃんのだから。
同性だったらまだ同性、うん、まあ、
いやだね。
いやいやいや、どちらにせよ中古はやる、リコーダーだから。そう、
あ、そう、あと色で言うとさ、ランドセルって何色だった。
黒。
黒。
わしはね、
赤。
なんでやねん。
あった多分スカイ封されたから。
あのね、はい、ランドセルはね、あ、まあ、黒だったんだけど、途中からね、はい、オリジナリティ入れた、ランドセルじゃなくて普通になんかナップザックみたいな。
あ、俺もそう途中で変わった。
そう許されてた。
なんで、
なんか別にダメですよって罵る人もいなかった。
あの厚みで持ってくものないでしょ、だってそんな、
でもあの厚みがあるからこそ、転倒した時、後ろから転倒した時クッションになるんだよね、あれ。
そう
でも首がくんってなる。
首がくん
って
な
る。あれ助かった。
助かるよね。
あれでね。
よくこけるからね、小学生の頃って。
確かに。
勢いよく礼した時に、
バーッと。そう。俺よく友達の鍵を開けて、あ、なんか落ちてるよって言ったら、こう拾うじゃん。
あ、もうそれ定番のいたずらです。
そう。ガーって
なる。わかんない。やったことないわ。
そんなのやるやついたよ。
めっちゃ目が泳いで
ます。やったことある。
え、やったことある。
じゃあまあ。
定番ですよね。
じゃあ、最後はランドセルの歌で皆さん、切りましょう。
ランドセルの歌。
それ。じゃあ、せーの。ランドセルは、てんてんてんてん天使の羽。
バイバイ。